こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。雨の言葉辞典は、気象学者として知られる倉島篤と、雨の文化史を研究した原田実が編著した雨に関する日本語表現の辞典である。講談社学術文庫版では、気象用語、方言、ことわざ、慣用句など、雨にまつわる語を約1200語収録し、単なる語義説明にとどまらず、日本人が雨をどのように観察し、生活や文学の中で意味付けてきたかを示している。花地雨、狐の嫁入り、シュリンヒアムのような子は、気象現象であると同時に季節感、感情、土地の記憶を含む言葉でもある。本書の目的は、雨の語彙を網羅的に整理するだけでなく、四季の変化と日本語表現の関係を読み解く手がかりを提供することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、約1200語の雨語彙が示す日本語表現の細分化。本書の中心的価値は、雨に関する語を一つの主題のもとに集め、語彙の細分化を可視化している点にある。雨は一般には降水という一つの現象だが、日本語では強さ、時間帯、季節、降り方、空模様、農作業との関係、心情への連想によって多くの名称を持つ。こうした語彙を辞典形式で並べることで、読者は言葉が自然を単純に指すだけでなく、観察の角度を保存する装置であることを理解できる。例えば、短時間のにわか雨、長く降り続く雨、春の花に降る雨、秋の冷えを伴う雨では、同じ雨でも生活上の意味が異なる。本書はその際を一語ずつ取り出し、意味、用法、背景を確認できるようにしている。一般的な国語辞典では分散してしまうことを集中的に読むことで、雨という領域だけで日本語がどれほど精密に自然を名付けてきたかが見えてくる。次に、四季雨語読みによる季節感と歳時期的な読み方。本書は雨の語を単に語順音順に調べるための辞典としてだけでなく、季節ごとの言葉をたどる歳時記としても読める構成を備えている。四季雨語読みのような季節別作引きは、雨の語彙が暦や体感の変化と深く結びついていることを示す。春の雨には芽吹きや花、梅雨の雨には湿り気や梵天、秋の雨には長雨や日、冬の雨には氷や雪への移行が伴う。この整理によって、雨の名前は気象状態の分類であると同時に、季節を認識するための文化的な目印でもあることがわかる。俳句や短歌では雨の語が季語として働き、短い表現の中に時期、情景、感情を圧縮する。本書を季節順に読むと、自然現象の連続的な変化が言葉によって区切られ、記憶され、鑑賞されてきた過程を追うことができる。これは一般的な気象解説書には少ない、言語と季節感を結びつける読み方である。さらに、気象学の知見が支える語義説明とコラムの意義、倉島篤が気象庁での実務経験を持つ気象専門家であることは、本家の説明に独自の厚みを与えている。雨の言葉は情緒的に語られやすいが、実際には前線、雲、気温、地形、季節風などの要因と関わって生じる現象である。本書では気象用語や関連コラムを通じて、言葉の背後にある自然の仕組みにも読者を導く。これにより、読者は美しい言葉を鑑賞するだけでなく、なぜその時期にその雨が多いのか、なぜ地域によって呼び名や感覚が異なるのかを考えられる。文学的語彙と科学的説明が併置されることで、雨は指摘対象であると同時に観測可能な現象として理解される。専門書ほど技術的ではない一方、一般的な歳時記よりも気象への目配りがあるため、自然観察、天気への関心、日本語学習を横断する入り口として機能している。そして、文学史家慣用句に残る雨の文化的意味。本書が扱う雨の言葉には、単なる天候名だけでなく、ことわざ、慣用句、文学や詩歌に関わる表現も含まれている。この点は、雨が日本文化の中で感情や人間関係を表す媒体として使われてきたことを示す。雨は悲しみ、別れ、停滞を連想させる一方で、恵み、再生、恋人を引き止める偶然のような肯定的な意味も担う。こうした多義性は、雨が農耕社会にとって不可欠でありながら、災害や不便の原因にもなる二面性を持つことと関係している。辞典形式で慣用句や記号を読むと、自然現象が人間の心理や社会的場面に比喩として映される過程が見えてくる。文学作品や俳句を読む際にも、雨の語が単なる背景描写ではなく、季節、心情、場面の緊張を示す符号として働くことがわかる。本書はその符号を読み解くための語彙的基盤を提供している。最後に、読む辞典としての使いやすさと断片性という限界。本書は辞典でありながら、項目を拾い読みするだけでも楽しめる読む辞典として設計されている。雨の日に気になった語を調べる、俳句に出てきた季語を確認する、地方の呼び名を眺める、気象コラムから現象の仕組みを知るといった複数の使い方が可能である。創作や文章表現に携わる人にとっては、単に語彙を増やすだけでなく、語が持つ季節感や感情の濃淡を選び分ける助けになる。 一方で辞典形式であるため、雨の文化史を一つの論として順序立てて読みたい読者には断片的に感じられる場合がある。また気象用語を含む項目では、セネンカークスに不慣れな読者にはやや説明が固く感じられることもあり得る。しかし、この断片性は欠点であると同時に、必要な語から入り、関連語へ広げていける辞典の特性でもある。体系的な通読よりも、観察と参照を往復する読み方に適した本である。結論として、雨の言葉辞典は、日本語表現、俳句や短歌、気象、民族文化に関心のある読者に特に適している。文章を書く人にとっては、雨を単に雨と書くのではなく、季節、時間、強さ、心情に応じて語を選ぶための実用的な語彙集になる。文学を読む人には、雨の語が作品内で担う季節感や心理的関与を理解する手がかりを与える。気象に興味を持つ読者には、自然現象がどのように生活語や詩語へ変換されてきたかを知る入り口となる。類書と比べた際の特徴は、国語辞典のような一般性ではなく、雨という一点に主題を絞った密度にある。また、歳時記のような情緒的分類だけでなく、気象専門家による知見やコラムを含むため、文学的鑑賞と専科学的理解の間をつないでいる網羅的な文化史や高度な気象学の専門書ではないが、雨をめぐる言葉の広がりを調べ、味わい、実際の表現に生かすための資料として際立っている。ご支援いただける場合は、倉島アーツポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。